FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、9月から10月にかけまして関東や東北地方などを襲った台風15号、19号、各地で多くの被害と避難者を発生させました。台風19号が関東に接近した際、東京23区と氾濫が発生した多摩川流域の自治体のうち3分の1にあたる13の自治体で避難所に住民が入りきらないという問題も発生しました。また11月に入りましたが、先週5日の時点で11の都県でおよそ3000人が避難生活を余儀なくされています。佐藤社長、この避難生活が長期に及ぶことを想定した、日常生活の備えってのはやっぱり我々も大切ですよね。
そうですね。この台風の時、私も平塚 の湘南店の方に、はい、いたんですけど、近く の相模川かでですかね、はい、たまたまこの向こうでですね、はい、通ったら、すごいもう溢れる寸前近くぐらいになってまして、あの大きな川がすごいなと思ったんですよね。で、知り合い の講演させていただいている業者さんが長野にいらっしゃいまして、はい、ちょっと仕事の関係でこの台風の後行ってですね、はい、ちょっとそこの近くをですね見たんですけど、千曲川のね大きいそのところがすごいですね、はい、あれは本当にちょっとね気分的に、辛かったですね。
そんな中でですね、キャンピングカーというものはいざという時、これ防災シェルターの代わりにもなるんじゃないかななんて思うんですが、そのあたりのお考えいかがでしょうか。
そうですね、あまり大きなのはね、はい、ちょっとやはりその移動とか雨降ってちょっとね大変だと思うんですけど、そこそこのものであれば通常のね車で避難するっていうところでもねよろしいんじゃないかと思うんですが、実際それでだいぶこう楽にってちょっと表現とかはと思うんですけど、自分の家からは移動できたっていう、話は何件も聞いておりますが、
そして今回の問題の中にありましたが、避難所に住民が入りきらないという問題、これはもう本当にどこの地域でもこれからもあり得るということですもんね。
そうですよね。
でそうなりますと自分の、自宅なのか、それこそ自分でいろんなルートをたどって自主避難という形になるとは思うんですけども、その中でやはりキャンピングカーがあれば自分の家族の身は自分で守ることができますよね。
そうですね。千葉で停電が長くね出たと思うんですけど、
はい、
あの時もお客様が3人ほどいらっしゃったんですが、はい、やはり一番こう良かったよってこうやって言ってくれるのが電気ですね。
電気、
はい。でその3人ともソーラーをですね、
はい、
つけておりまして、昼間にこう充電をソーラーからしといてですね、はい、で夜は手でなってる時はキャンパーの方で過ごされたという反応、お話を聞きましたけどね。
確かにこの給電というところでは非常に大切になってきますよね。今、災害の時っていうのはスマホが情報源の一つ大きなものになるっていうのは、そのスマートフォンが充電できなかったっていう方もたくさんいらっしゃったようですから、そういう意味ではキャンピングカーにそういう設備がついているっていうことは一つの利点といいますか、大事なところになりますよね。
いわゆるそのキャンプとかですね、
はい、
旅行にこうそのキャンピングカーでこう行かれますので、
はい、
それと同じような生活をしたよっていう、
うん、
別にね不自由なくっていう、こういうことでお話を伺いましたですけどね、
ミスティックでは従来のソーラーパネルからの充電であったりとか、いろんな走行充電とか、それ以外にも最近何か一つ新しいことにチャレンジといいますか、されてらっしゃるそうですね。
はい、リチウムイオンバッテリーですね、
はい、
リチウムイオン電池自体は、
はい、
もう性能もですね、安定してきてだいぶ良くなってはいるので、
はい、
問題はその取り付けとか万が一何かその事故等ですね、あった時にどういうふうにこう対処できるかっていうことを主に研究してきたんです けど、あのやはり、まあ、あの自動車メーカーさんのですね、はい、自動車もあの極力その問題のない場所に設置してっていうことも参考させていただきながらですね、
はい、
あのやっとキャンピングカーでもあの設置を始めましてですね、あのまあ大体その通常の鉛バッテリーの同容量と比べると、はい、まあ、3倍から4倍くらい の、 あの容量が出力ができますので、はい、あのやっぱ全然違いますよね、電池自体は。もちろん鉛は鉛でまだまだそのあの、まあ、有効なんですけど、
はい、
あのまあ、その辺も価格もですねだいぶ、まあ、仕入れの方とですね、まあ、仕入れって言いましても、まあ、ちょっと日本ではなかなかねコストダウン難しいので、
はい、
あの海外になりますけど、あの、まあ、相談しながらやってまいりましてですね、まあ、その辺もあのご提供できるようになってきました。
うん、はい、それだけリチウム電池ってやっぱりこう便利と言いますか、かなりこれから先重要なポイントになりますかね。
まあ、キャンピングカーではとてもあの大事ですよね。うん、もちろんその先 の、 あの全固体電池っていうのもとても期待はしておりますが、
はい、
まだまだちょっと時間かかるでしょうから、
うん、
あのまあ、どんどんどんどんこう、まあ、技術の進歩ですよね。
うん、
それに沿ってあのキャンピングカーの方もあの進歩はしていると思いますので。
あとはあのもう一つ、まあ、本当にあの現実問題として避難所にまず住民の方が入れないということがあったりすると、やはりあのペットは、まあ、正直なところ二の次にならざるを得ないっていう、まあ、自治体の対応なんかもあったようですからね。やはりそういう時になると防災拠点としてのキャンピングカーだと、まあ、自分たちは避難所に例えば入れても、まあ、ペットはまあ近くの駐車場でそのキャンピングカーの中で避難をしていてとか、まあ、自分たちも当然一緒にそこでやってもいいんですけれども、そういういろんなこう自分たちのこう避難の仕方っていうのの範囲が広がりますよね。
選択肢がねとても広がるっていうのは、まああのね、選べるっていうことはいいことですから、うん、まあ、その中の最善が、はい、あの使えますんでね、
うん、
あのよろしいかと思うんですけどね。
まあ、災害は本当に起こらなければいいんですが、いつ起こるかがわからないというのが災害の一つですから、ぜひ皆さん方もこのあたりも参考になさっていただきたいと思います。佐藤市長、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ、この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。 ccl@fmfuji.jp こちらまでお送りください。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼント。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J次郎でした。